尊敬される人になる30の方法。その1。尊敬される人は勝手に尊敬されている。人は集団の中で生きている生き物です。人からの評価や反応を気にしながら生きていくことが多いでしょう。自分の評価が気になるのはおかしなことではなく当たり前のことです。人から得たい評価として最も高い価値のあるものといえば尊敬です。尊敬される人になりたい。誰もが一度は考えたことがあるのではないでしょうか。尊敬されると自分の存在価値が認められたように感じて嬉しい気持ちになるでしょう。自信と自尊心が得られ心が充実します。尊敬されると愛されているように感じる人もいるはずです。生きている限り尊敬されるような人になりたいと思う人も多いのではないでしょうか。では尊敬される人になるにはどうすればいいのか。ここで大切な前提があります。尊敬は勝手にされるという点が特徴です。誰かに言ってお願いすることはできません。私を尊敬しなさいと言ったところで尊敬されません。相手から不思議な顔をされ笑い物にされるだけでしょう。お金を出して買えるものでもありません。商品やサービスのようにどこかで売っているものではない。寄付などの行為を除いて基本的にお金を出して入手できるものではありません。地位や年齢が高いだけで尊敬されるわけでもありません。尊敬に関係している点も一部にありますが、地位や年齢が高いだけで尊敬されるわけではありません。誰かに譲ってもらうことも不可能です。尊敬は特定の人に対して抱かれる念であり、あげたりもらったりすることは不可能です。つまり自分の意思で尊敬をコントロールすることは不可能ということです。ここが尊敬の難しいところ。尊敬はあくまで人から勝手にされるものです。尊敬される人になるには、まず称賛に値する人物になるよう自分を高めていかなければいけません。客観的に見たとき、周りから素晴らしいと認められる人間になることが必要です。一言で言えば、人間力を高めるにつきます。欲や感情に流されず理性的に振る舞うこと。世のため人のためになる仕事を一生懸命続けること。普通の人にはないレベルの高いスキルを身につけること。たゆみない努力をコツコツ積み重ねて大きな功績を残すこと。こうしたことを心がけていくことで人に感動され尊敬されるようになります。矛盾した言い方ですが、尊敬される人になるには尊敬を忘れた献身的な行動も大切です。尊敬されるような生き方なら自分の意思と努力で可能です。人として恥じない生き方をしましょう。周りからお手本にされるような生き方を心がけましょう。人として素晴らしい生き方を極めていけば、いずれ尊敬される人になれます。尊敬されるような生き方を心がける。尊敬される人になる30の方法。その2。尊敬される人はストイックな努力家。尊敬される人になるために一番必要なのは何でしょうか。お金でしょうか。時間でしょうか。人とのつながりでしょうか。いいえ、どれも違います。一部に関係はしますが、一番必要なものといえば一つしかありません。尊敬されるために必要なのは努力です。尊敬される人はストイックな努力家という特徴があります。欲や惰性に流されず、厳格に身を慎みながら地道な努力を続けているということです。努力ができないとスキルは身につかず、功績も残せません。レベルの高いスキルを身につけるにも、大きな功績を残すにも、努力があってこそ実現できること。尊敬される人は努力をするのが大好きです。努力こそ武器であり、夢実現の近道と考えています。努力してできないことがあっても、簡単には諦めません。最初はうまくいかなくて、当然、と考え、解決策を考えます。うまくいかないことがあっても、さらに努力を積み重ねて、できるようにしていきます。たまには休憩や気分転換もしますが、惰性に流されることはありません。気力や体力が回復して普段の調子を取り戻せば、再び仕事に着手します。一度、達成すると決めたからには、途中で投げ出さず、達成するまで貫こうとします。生活の中から余計な誘惑や障害を取り除き、集中しやすい環境に整えています。飽きたり、つまらなくなったりしたら、遊びやゲーム感覚を取り入れ、楽しみながら続けようとします。尊敬される人は、小さな努力であっても、軽視しません。小さな努力も積み重ねていけば、大きな努力になることを知っているからです。目標実現を目指して力を尽くして励めるのは素晴らしいこと。努力家になれば必ず尊敬されるわけではありませんが、尊敬される人は必ず努力家です。ひたむきに地道な努力を続ければ、いつか必ず達成できる信念を持ち続けることです。ストイックな努力をするのが当たり前になれば、いずれ偉大な何かを達成できるでしょう。努力、また努力。ストイックな努力家になることは尊敬される人になるための最重要ポイントです。ストイックな努力家になる。尊敬される人になる30の方法。その3。尊敬される人はポジティブ思考。ポジティブ思考とは何か。ポジティブ思考とは物事を肯定的、前向きに捉える思考方法のことを言います。時々否定的で後ろ向きな発言をする人がいます。どれだけ頑張っても無駄。どれだけ努力しても同じこと。どうせ失敗するに決まっている。未来は絶望的。私にできるはずがない。 私なんて誰にも必要とされていない。生きていても希望がない。こうした口癖に心当たりがあるなら、ネガティブ思考の可能性があります。物事を否定的、後ろ向きに捉えている人には、暗くて重い雰囲気が漂うため人が避けていきます。誰でもネガティブ思考はなりたくない、と思います。ネガティブ思考では人を暗い気持ちにさせたり、不快感を与えたりします。気づかないうちに周りの人のやる気を奪ってしまうため人が逃げていきます。ネガティブ思考は尊敬と程遠い状態なのです。尊敬される人はポジティブ思考が特徴です。しかも普通のポジティブ思考ではなく、徹底的なポジティブ思考です。失敗をしても教訓になった。これで良くなると前向きに受け止めます。嫌なことがあっても厄払いができた。次はきっとうまくいくだろうと考えます。たとえ人から批判されても自分の悪いところが見つかった。早いうちに気づけてよかったと感謝します。ポジティブ思考の人にとって悪い出来事は存在せず、いい出来事しか存在しません。だからいつもニコニコしています。どんなことでも肯定的、前向きに捉える人には人間的な魅力が感じられます。ポジティブ思考の人は一緒にいて楽しいので多くの人が集まってきます。徹底的に前向きに考える姿勢があるから周りから素晴らしいと尊敬されるのです。あなたはポジティブ思考ですか、ネガティブ思考ですか。ポジティブ思考ならもっと肯定的な考え方を心がけましょう。元気で明るい人というだけで尊敬されます。ポジティブ思考を高めていくほど、ますます尊敬される人になれるでしょう。もしネガティブ思考なら、これからポジティブ思考になりましょう。ポジティブ思考もネガティブ思考も癖です。ネガティブに考える癖があるなら、考え方を入れ替えてポジティブに考える癖をつければいいだけです。生まれつきの性格も関係する点もありますが、微々たる程度。心がけ次第で改善できる思考です。今さら性格を変えるのは無理と思うのではありません。気づけてよかった。今から変えていこうと思うことです。発想を転換すれば、どんな挑戦も成長や意味があることがわかるので、行動するのが楽しくなります。一度しかない人生なら、やはりポジティブ思考がベストです。ネガティブ思考よりポジティブ思考の方が人生を濃く生きることができます。ポジティブ思考になる。尊敬される人になる30の方法。その4。尊敬される人はポジティブな発言をする。ネガティブな発言をしていませんか？自分はネガティブな発言をしていない。そう思っていても無意識のうちに言っていることがあります。イライラする。もう本当にムカつくな。なかなかやる気が出ないよ。疲れた。飽きた。体がだるい。もう嫌だ。やめたくなってきた。これをして何の意味があるの？どうせ失敗するに決まっている。こうした発言に心当たりがあれば要注意です。もちろんどれも本音なのでしょう。正直に思ったことを言って何が悪いと思うかもしれません。何を発言しようと個人の自由です。思ったことを正直に言うのは悪いことではありません。しかし少なくとも尊敬される人を目指すなら注意したい言葉です。ネガティブな発言を聞いてどんな気持ちになるでしょう。少なくともかっこいい、幸せそう、余裕があるなどの明るい印象はないはずです。むしろかっこ悪い、不幸そう、余裕がないなどの暗い印象の方が大きいでしょう。愚痴や不平不満の会話は陰湿で不生産的でつまらない。陰湿でドロドロした空気が流れ、近寄りがたい雰囲気が出ます。ネガティブな発言をすると聞いた人を不安にさせてしまいます。ネガティブな発言をしている人にかっこいい人はいません。また発言した本人もますますテンションが下がります。ネガティブな発言をしている人に尊敬できる人はいません。ネガティブな発言をすればするほど尊敬できない人になってしまいます。心がけるならネガティブな発言ではなくポジティブな発言です。難しいけど最善を尽くします。大丈夫、きっとうまくいくよ。疲れてきたけどここからもう一踏ん張りしよう。人生に無駄は一つもない。結果は出ないかもしれないけど経験は無駄にならない。まだまだこれからが本番です。ピンチだけどなんとか頑張ってチャンスに変えようよ。できるだけ希望と幸福に満ちた言葉を発した方が周りを明るい気持ちにさせます。何より発言した本人が元気になっていけます。発した言葉を一番よく聞いているのは自分です。明るい言葉を聞いているだけでテンションが上がってきて気力が湧いてくるでしょう。ポジティブな人からは自信と自己肯定感が強く感じられます。いいな、あんな風になりたいと思われ、結果として尊敬されるようになるのです。ネガティブな発言は控え、ポジティブな発言を心がける。尊敬される人になる30の方法。その後、尊敬される人は悪口を言わず褒め言葉を言う。尊敬されたいなら悪口を言わないことです。人から尊敬される人は人の悪口を言いません。もちろん悪口を言いたいと思うことはあるでしょう。人から嫌なことをされて腹が立ったら誰かに悪口を漏らしたくなるのは普通のこと。心の器にも限界があります。ムカムカして心の中に不満や怒りが溜まっていけば誰かに聞いてもらいたくなるでしょう。しかし悪口を言いたくなった時が正念場です。悪口を言うのは下品なストレス発散の一つ。私はあの人が嫌い、 一緒にいるとイライラしてくる。ミスしてほしい。失敗してほしい。負けてほしい。悪口を聞かされた相手は表向きは笑っていても心ではゾッとしているでしょう。下手に関わると今度は自分まで悪く言われそうだ。悪い予感がして人が避けていきます。悪口は人を不快にさせるだけでいいことはありません。悪口を言うことは自分の人格と品格を下げる行為です。もともと尊敬されている人であっても悪口を言い始めると一転して悪印象に変わります。人の悪口を言うことは自分の悪口を言うことになるのです。悪口を言いたくなっても喉のところで止めておくのが賢明です。できるだけ悪口は控え、代わりに褒め言葉を心がけましょう。どんな人でも長所や美点があります。たとえ最低最悪と思う人であっても褒めることができる点が一つはあるはずです。できるだけ相手の長所や美点を見つけ褒めたたえるようにしましょう。この人にはどんな素晴らしいところがあるだろうか。宝探しの感覚で探せばきっと何か良いところが見つかるでしょう。そして見つかれば思うだけでなく積極的に褒め言葉として伝えることが大切です。初めて知りました。物知りなんですね。素敵だね。かっこいいね。おしゃれですね。センスがいいですね。すごいですね。尊敬します。さすがですね。私も見習います。褒め言葉は人間関係の潤滑油。摩擦を減らしスムーズにさせます。褒めると相手に喜んでもらえるだけではなく自分の印象も良くなります。相手を褒めて好きになろうとすると自分まで好かれるようになります。相手の良いところを見つけるのが上手だねと思われ尊敬されるのです。さて今日はどんな褒め言葉で喜ばせますか。いいところを見つけようと積極的に意識すればきっとすぐ見つかるはずです。悪口を言わないようにして代わりに褒め言葉を言うようにする。尊敬される人になる30の方法。その6。尊敬される人は行動力がある。尊敬される条件の一つ。それは行動力です。行動なら私もしていると思うかもしれませんが、ルーティンになった日常行動ではありません。例えば通勤や通学による移動も行動の一つですが、あくまでルーティンです。日常範囲の軽微な行動であり、特別難しいことでもありません。食事、洗顔、入浴も行動の一つですが、日常のルーティンであるため、行動力には該当しません。行動力とは何か。行動力とは自分の意思で積極的に行動を起こすことを言います。言うだけで行動しない人がいます。いつかやってみたいと言いつつ、いつまで経ってもしない。時間がある時にしておくねと言いながらずっとしない。後から仕事をしようと言っておきながらどんどん先延ばしにする。こうした人は行動力がないと言われても仕方ないでしょう。単に度忘れしている場合もありますが、行動していないのは事実。言うだけで行動しないためなかなか仕事が進みません。どれだけ言葉が威勢良くても行動がゼロなら無意味です。夢を持っていても行動がゼロなら叶う可能性もゼロです。ほら吹きだね、どうせ言っているだけでしょうと思われ人々から失望されるのです。尊敬される人は行動力があります。必要な仕事は次々着手していきます。余計な先延ばしはしません。いつも最短で仕事を終わるように心がけています。今日できる仕事は今日中に終わらせます。予定変更をするときも先延ばしではなく前倒しから考えます。自分の意思で積極的に行動を起こすため仕事はどんどん進み、夢もどんどん叶っていきます。やる気があっても行動しますが、やる気がなくても行動します。やる気が出るまで待つのではなく行動しながらやる気を出していきます。また思っているだけではなく具体的な行動を心がけているのが特徴です。アイデアを思いつけば思うだけで終わらせず実際に試してみます。わからないことがあればほったらかしにせずすぐ辞書やインターネットで調べて解決します。次々行動をしていく様子は誰から見てもかっこいい。自分の道を自分で切り開いている姿です。実際に体を動かしている様子はたとえ失敗で終わっても行動力が評価されます。行動力の改善は今すぐ可能です。思うだけで終わらせずとにかく具体的な行動を心がければいいだけです。自分の意思で積極的に行動を起こしていきましょう。積極的に手と足を動かしていきましょう。後からしようではなく今すぐしようと思う癖をつけていけば行動力が高まります。何から始めていいかわからなければまず目の前にある仕事から取り組んではいかがでしょうか。行動が大変なのは最初だけです。一度動き始めたら勢いとリズムが生まれますます進めやすくなります。余計な先延ばしはせず積極的な行動を心がける。尊敬される人になる30の方法。その7。尊敬される人は常に誠実。誠実とは何か。誠実とは言葉や行動に嘘、偽り、ごまかしがなく真心のこもっていることを言います。誠実であることは簡単そうに思えますが、いつの間にか不誠実な行動をしている場合が少なくありません。例えば次のような行動に心当たりはありませんか。わからないことがあるとごまかしてしまう。自分の立場が悪くなった時嘘をつくことがある。自分の不手際にもかかわらず言い訳をすることがある。 お世話になった時、お礼を言い忘れることがある。待ち合わせの時間に遅れることがある。どれも重大な問題ではありません。日常の小さなマナー違反。一回や二回くらいで不仲になったり、喧嘩になったりすることはないでしょう。たとえトラブルが起こったとしても、謝ればすぐ解決する問題です。悪気はなくても、時に魔が差して責任逃れや責任転嫁をしてしまうこともあるかもしれません。しかし、やはり誠実に欠ける言動であるのは事実。少しくらいいいよね、バレなければいいよね、という油断があると、つい不誠実な言動を行うことがあります。不誠実な言動をするたびに少しずつ信用が失われ失望されていくのです。そのため尊敬される人は常に誠実であることをモットーにしています。わからないことがあると素直にわからないと答える。自分の立場が悪くなっても正直を貫く。自分に不手際があれば余計な言い訳をせず素直に謝る。お礼を言い忘れていることに気づいたら遅くなってもきちんと伝える。待ち合わせの時間は必ず厳守する。どれも小さなことですが少しずつ信用が積み重なっています。常に真剣で真面目です。誠実な人が嘘をつくのは冗談やジョークの時くらいです。だから多くの人から尊敬されます。尊敬される人になりたいなら改めて誠実を意識することです。これをすれば誠実になれるというものではありません。誠実とはその人の総合的な言動の積み重ねで判断されます。小さなことでも嘘や偽りがなく真心のこもった言動を徹底することが大切です。常に誠実な言動を意識する。尊敬される人になる30の方法。その8。尊敬される人は自分の哲学を持っている。あなたは自分の哲学を持っていますか？尊敬と哲学は切っても切れない関係があります。尊敬されない人には哲学がないため周りに流される状況が目立ちます。勧められたから買う。誘われたから参加する。周りに言われたから行動する。言われたことをそのまま信じてしまう。たとえ嫌なことでも嫌われるのが怖くてイエスと答えてしまう。心当たりがあるなら要注意です。素直といえばそれまでですが、実際は周りに流されていて主体性が伴っていません。ふらふら流された生き方をしていると大丈夫だろうかと周りを不安にさせます。自分の意思と判断で行動していないため尊敬されるどころかむしろ心配されるでしょう。仕事でも人間関係でも流れに任せた行き当たりばったりになります。悪い人に騙されるのは時間の問題です。自分の哲学を持っていない人は主体性のない生き方になってしまうのです。そこで必要なのが哲学です。尊敬される人には哲学があります。哲学と聞くと難しいイメージをするかもしれませんが、専門的な学問は不要です。一言で言えば自分なりの価値観や考え方です。哲学は目に見えない思考ですが、生きる上で重要な要素です。こんにゃくをイメージしてください。こんにゃくだけではふにゃふにゃして不安定な状態です。そのこんにゃくの中心に一本の串が刺さると、全体がしっかりして安定するようになります。こんにゃくに刺さった串こそ哲学です。哲学とはあなたを安定させ、強くさせるもの。哲学が確立されると自分の軸ができ、主体性が確立されます。自分なりの価値観や考え方があるため、自分らしい生き方を突き進めるようになります。哲学を持っていると物事を判断するときスムーズになります。こういう状況ではこう対処する、こういうパターンではこう行動するといった明確な考え方ができます。たとえ嫌なことであっても反感を持たれるのを覚悟の上きちんと断れます。哲学を持っている人の生き方は強さと輝きがあります。周りに流されず自分の責任で行動する様子は多くの人が憧れる人間性です。だからいいな、あんな風になりたいと尊敬されるのです。自分の哲学を持つ。尊敬される人になる30の方法。その9。尊敬される人は人を大切にしている。私たちが大切にしなければいけない存在は身近に存在します。人間関係です。尊敬される人に共通するのは人を大切にしているという点です。確かに人付き合いには手間暇のかかる一面もあります。人間関係を維持するにはそれなりのコストと労力がいります。連絡のやり取りには手間暇もかかります。一緒に遊ぶにしても時間を空けたり気遣ったりする必要があります。食事をするにしてもプレゼントを送るにしてもお金が必要です。時には面倒なトラブルが発生して煩わしく思うこともあるでしょう。人間関係にはお金や手間暇がかかるのも事実です。しかし人生を豊かにしてくれる存在こそ人です。人が幸せを感じるのは人と接している時です。楽しい時間を過ごせるのも人。勇気づけたり励ましたりしてくれるのも人。困った時に助けてくれるのも人。金運、恋愛運、仕事運といった幸運をもたらしてくれるのも人です。人間関係は人生で最も大切なことの一つ。幸せのほとんどは人が運んできてくれると言っても過言ではありません。人間関係が豊かになることは人生が豊かになることと同じです。そのため尊敬される人は人こそ人生の宝と信じ大切にします。お世話になった時にはきちんとありがとうと感謝をします。相手に迷惑をかけてしまった時は素直にごめんなさいと謝ります。 人との約束もきちんと守ります。信頼関係は人間関係で最も大切なこと。約束を破ることは信頼を傷つけることになるので、小さな約束でもきちんと守ります。人間関係を深める努力も惜しみません。楽しく過ごす時間を作って、たくさんの思い出を作っていきます。取引先やお得意先には季節の折にお中元やお歳暮などを送ります。特別大切なパートナーのためなら労を惜しみません。記念日には心のこもったプレゼントを送り、一緒に祝います。もし困っているなら我が身のように乗り出し助けに行きます。人を大切にしているからこそ、どんどん人間関係が深まります。人間関係とはワインに似ています。一晩で出来上がるものではなく、長い年月をかけて少しずつ深めていくもの。時間が長く経つにつれて味わい深くなります。完成形はなく、時間をかけて形を変えながら深まります。あなたは今どれだけ人を大切にしていますか？人を大切にするとは、人生を幸せにすることと同じです。人を大切にすればするほど、温かい心が相手に伝わり、相手からも慕われるようになります。人を大切にする。尊敬される人になる30の方法。その10。尊敬される人は、誰と接するときも態度が丁寧で礼儀正しい。人によって態度を変えていませんか？自分では意図せずとも態度が変わっていることがあります。もちろん実際の現実では、人によって態度を変えることが必要な場面もあります。上司や先輩には敬語やマナーを意識しながら接する必要があるでしょう。取引先や得意先には長く取引が続くよう丁寧で礼儀正しく接することでしょう。好きな人の前では特別優しく接することも恋愛ではよくあること。大切な人の前で不手際やトラブルがあってはいけません。不快にさせることがないよう言葉遣いや態度に注意しながら接したくなるでしょう。少しでも自分に好印象を持ってもらえば、より良い関係も長く続くはずです。人によって態度を変えるのは人間関係の処世術に思えます。しかし一方で、自分に関係ない人には急に態度が悪くなる人がいます。年上には謙虚に振る舞うが、年下には偉そうに振る舞う。目上の人には敬語を使っても、目下の人ならタメ口を使う。好きな人の前では優しくなるが、そうでない人の前では厳しくなる。これはよくありません。人によって態度を変えている人は、周りからの印象がよくありません。丁寧に振る舞われた人にとっては良くても、乱暴に振る舞われた人にとっては不快です。差の大きい態度は、端から見て調子のいいご機嫌取りに見えます。自分中心の考え方があり、癒やしい心が垣間見えます。なぜ人によって態度を変える人は感じが悪いのか。それは自分にメリットがあるかどうかで態度を変えているからです。雑に扱われた人は、間接的にあなたと接してもメリットはないと言われているような印象を受けます。バカにされたり見下されたりしている感じがあるため、悪印象。自分にメリットがあるかどうかで態度を変えるのは上品とは言えません。優劣や上下を意識していたり、差別意識を持っていたりすることもわかります。周りの人から悪印象を受ける原因になる。人によって態度を変える人は、どれだけ実力や功績のある人であっても尊敬されないのです。どんな人の前でも同じ態度を心がけるようにしましょう。丁寧で礼儀正しい態度を心がけるのがベスト。自分にメリットがあるかどうか関係なく、誰と接するときも丁寧で礼儀正しい態度を心がけるのが最も好印象です。あなたは大切な人です。貴重な存在です、というメッセージを伝えることができます。人を尊重する人が人から尊重されます。あの人は感じがいいね、と言われるようになり、人から尊敬されるのです。誰と接するときも丁寧で礼儀正しい態度を心がける。尊敬される人になる30の方法。その11。尊敬される人は自慢をしない。尊敬される人は自慢しません。どんなに素晴らしい賞を取ろうと、どれだけ実力や功績が優れていようと、偉そうな発言をしません。もちろん周りからすごいですね、素晴らしいですね、と言われるのはいいのです。あくまで周りから言われる言葉なので、自慢には当たりません。自分からずけずけ言う発言ではないため、相手を不快にさせることはありません。しかし聞かれてもないのに自分からずけずけ自慢をするのはよくありません。尊敬される人は、自慢は下品な発言であることを知っています。偉そうな発言は自分の実力や功績をひけらかすことになるため、下品な行為になります。自慢は承認欲求の表れです。承認欲求が強すぎると、周りから鬱陶しいと思われるだけ。露骨に自分の実力や功績をひけらかすと、周りを不快にさせるため、言いたくてもぐっとこらえます。尊敬される人の中に自慢という文字はないのです。尊敬される人は、自慢は控え、謙虚を心がけています。自分の地位、能力、功績におごることはなく、素直な態度で人に接します。少し運が良かっただけです。皆様の協力のおかげです。賞を取らせていただきます。好きなことをコツコツ続けていたら、いつの間にかこんなにできていました。ここで立ち止まらず、今後も精進を続けてまいります。大きなことを成し遂げたとしても、大きくひけらかしたりはしません。それどころか、運が良かった、周りのおかげ、助けてもらってばかりなど、へりくだった発言や態度が目立ちます。 こんなすごいことを達成したのに全く選ぶらないなんてすごいな、と思われる。だからますます尊敬されるのです。自慢をしそうになったらひとまずぐっと抑えておくことです。発言に迷ったら謙虚な言葉をしておけば間違いはありません。自慢をやめて謙虚を心がける。尊敬される人になる30の方法。その12、尊敬される人は謙虚と低姿勢が当たり前になっている。尊敬される人は偉そうな態度とは無縁です。嫌われる人は年齢や立場が高いなら偉そうな態度でもいいだろうという慢心が目立ちます。能力が高いのは事実なのだから自慢してもいいよね。激しい競争に勝ち抜いた地位だから少しは横柄に振る舞ってもよいだろう。頑張って身につけたスキルなのだから偉そうな態度を見せて何が悪い。確かに苦労して得たものが大きければ大きいほど偉そうにしたい気持ちも出てくるでしょう。他の人より優れているのが事実なら少しは威張りたい気持ちも出てくるはずです。ここが落とし穴です。年齢や立場が高いから偉そうな発言をしてもいいわけではありません。レベルの高いスキルを身につけているから横柄になっていいわけでもありません。偉そうな態度は相手を見下しているのと同じ行為。相手を見下している時点で尊敬される態度ではありません。そんなこともわからないの。これくらい猿でもできるでしょう。あなたには難しすぎてできないよね。偉そうなことを言われると誰でもムッとするでしょう。本音だとしても相手を不快にさせる言葉は不適切です。偉そうな態度をしている限り、どれだけ実力や実績があろうと周りから嫌なことを言われます。偉い人なのかもしれないけど、感じが悪い。立派な人かもしれないけど、ああはなりたくないね。すごい人かもしれないけど、いい人とは言えないよね。高い評価はあっても、きちんと正しく評価されなくなります。たとえ実力や実績は素晴らしくても、慢心して向上の努力をしなくなれば、右下がりしかありません。その実力や立場を長く保てなくなり、いずれ衰退の道をたどることになるでしょう。尊敬される人に目立つのは、謙虚と低姿勢です。どんな時も選ぶらず、へりくだった態度を心がけます。いつも腰を低くして自分を目立たせる行為は避けようとします。相手が年下であっても丁寧な態度と言葉遣いを忘れません。自分より立場の低い人の前でもへりくだった態度は同じです。どれだけ自分のスキルが高くても世の中にはもっとすごい人がいると考え、さらに上を目指そうとします。どれだけ周りから称賛を浴びてもそれにおごることなく腰を低くしています。謙虚と低姿勢は人を心地よくさせることはあっても不快にさせることはありません。謙虚と低姿勢は好印象に変わり、いい人だね、すごい人だねと尊敬されていきます。尊敬される人は謙虚と低姿勢が当たり前になっているのです。偉そうな態度は控え、謙虚と低姿勢を心がける。尊敬される人になる30の方法。その13、尊敬される人は謙虚であってもとことん積極的。尊敬される人は謙虚です。自慢をしません。偉そうな態度を見せることもありません。どんな時も腰が低く控えめな態度。自分から成果をひけらかすことはなく、聞かれたら答える程度。たとえ優れた功績を挙げても、運が良かっただけ、皆さんのおかげ、助けてもらってばかり、と言って謙虚を貫きます。しかし、ここがポイントです。謙虚ではありますが、消極的ではないのです。謙虚といえば、控えめ、おとなしい、つつましい、という態度が目立つので、消極的を連想しがちですが、誤解です。尊敬される人は謙虚ですが、とことん積極的です。静かな様子であっても、心は燃えています。表向きは平静を装っていても、内側では野心を燃やしています。発言は丁寧で礼儀正しいですが、行動はガツガツしています。尊敬される人は、言葉数は少なくても、行動量は多いのが特徴です。例えば、自分の興味関心のあることには、とことん積極的になります。できないことがあれば、できる方法を考えます。できるかどうかわからなければ、とりあえず、試してみます。不明点があれば、ほったらかしにせず、辞書やインターネットを使って、自分なりに調べ、なんとか解決しようとします。一人で実現できないなら協力してくれる人を探そうとします。断れると分かっていても無理を承知でお願いをします。周りからくだらない、うまくいかないとバカにされようと笑われようと非難されようと、とにかく行動します。行動、行動、また行動。積極的な姿勢があるから実力や魅力が向上していき、経験も実績も積み上がります。じっとしているだけでは現実は変わりません。現実が変わるのは行動した時です。情熱にあふれた行動をしていると自分の願う現実に近づいていけます。どんどん行動していく姿には勢いと輝きがあるので自然と人が引き寄せられていき協力者も集まります。そして人の手本となるような人物になっていくのです。謙虚でありつつ積極的になる。尊敬される人になる30の方法。その14。尊敬される人は理解力がある。あなたはどれだけ理解力がありますか？理解力と聞けば知識量や経験量などを思い浮かべることが多いのではないでしょうか。 確かに知識や経験が豊富なら会話の守備範囲が広がるので相手の話を理解しやすくなるでしょう。知らないことより知っていることの方が相手の話についていきやすくなります。相手を理解するのは人間関係の基本。相手の考えや気持ちを理解した上で接することで円滑な人間関係が実現します。知識や経験が豊富であればあるほど難しい話にもついていけるようになります。しかし実際のところ知識や経験が豊富でなくてもいいのです。理解力とは知識量や経験量だけではありません。本当に大切なのは理解する姿勢があるかどうかです。知識量や経験量だけでなく理解する姿勢を含めて理解力です。理解する姿勢は人の心を動かす力があるため尊敬に影響するポイントです。尊敬できる人の場合相手を理解しようとする姿勢が丁寧です。例えば会話の際常に聞き手になって話の理解に努めます。なるほど、そうですね、と相槌を打ちながらどんどん話を進めていきます。もし悩みや苦しみを抱えているならできるだけ相手に寄り添って共感や同情に努めます。それは大変でしたね、辛かったですね、努力されたのですね、と慰めます。たとえ経験のないことであってもできるだけ相手の立場を想像しながら相手に寄り添おうとします。話を聞いてくれてありがとう、と相手から感謝されるでしょう。もし相手の考えや気持ちが理解できなければ理解できなくてごめんね、と謝ります。理解する姿勢さえあれば知識や経験が少なくても様々な人の心に寄り添えます。この謙虚な態度が相手を感動させ尊敬されるのです。どんな時でも理解する姿勢を心がける。尊敬される人になる30の方法。その15。尊敬される人は包容力がある。包容力とは何か。包容力とは過ちや欠点なども含め相手の様々な点を広く受け入れる力のことを言います。相手の全てを包み込むように受け入れ全てを容認するということです。包容力のある人は相手のどんなことでも前向きに受け入れ否定することはありません。例えば相手に短所、欠点、コンプレックスがあっても笑ったり非難したりしません。変ではないよと勇気づけたり素晴らしい個性だねと受け入れたりします。相手がミスや失敗をしても怒ったり怒鳴ったりしません。大丈夫だよ、気にしないでねと慰めたり次に頑張ればいいよと励ましたりします。相手に変わった趣味があっても批判したりけなしたりしません。面白い趣味ですねと価値観を受け入れたり今度詳しく教えてくださいと誘ったりします。自分より能力が劣る人であってもバカにしたり見下したりしません。一緒に頑張っていこうと元気づけたり、これからもっと上手くなるよと期待したりします。わからないことがあったら何でも聞いてねと余裕のある言葉も言えます。包容力のある人は相手の過ちや欠点なども含めて全てを受け入れるため人と対立することはありません。どんなことでも受け入れてくれるのでむしろ多くの人から愛されます。心の大きさを感じられるのでなんて優しい人なのだろう、私もあんな風になりたいと尊敬されます。あなたはどれだけ包容力がありますか？包容力を身につけるには何でも前向きに受け入れようという意識が大切です。優劣や損得、階級や身分、勝ち負けや良し悪しを意識しません。すべてをありのまま受け入れましょう。大きな心を意識しているうちにだんだん様々な価値観を受け入れられるようになります。受け入れようという気持ちを持っておくと心の準備が整いますます受け入れやすくなります。世の中には様々な人がいることを理解するうちにあなたの心の器も大きくなっていくでしょう。また普段から余裕を作ることも欠かせません。気持ちの余裕があると心にゆとりができるので様々な価値観を受け入れやすくなります。何より必ず包容力のある人になると意識することが大切です。自分には無理と思うのはよくありません。自分ならできると前向きに取り組むことでだんだん包容力が身についていきます。包容力を身につける。尊敬される人になる30の方法。その16。尊敬される人は人に誇れるスキルを身につけている。尊敬される人はスキルを身につけています。普通程度のスキルではなく、人に誇れるくらいレベルの高いスキルであることがポイントです。自由自在に操れる語学力。サーバーの構築運用に精通した IT スキル。おしゃれなセンスにあふれた絵を描けるデザインスキル。複雑な処理を組み立てることができるプログラミングスキル。どんな人ともスムーズに会話ができるコミュニケーションスキル。簡潔で説得力のあるプレゼンスキル。人をまとめることができるマネジメントスキル。その他、芸語と職人技も立派なスキルです。やはりスキルが高ければ高いほどより優れた結果を出しやすくなります。普通の人にはないスキルを持っているということは普通の人にはできない仕事ができるということ。スキルの高さは仕事の実力と正比例するわけではありませんが強く関係する部分です。人は自分にはないスキルを持っている人を尊敬します。なかなか真似できないほど高いスキルを持っている人には素直にすごい、優秀だ、素晴らしいと感激します。そのスキルが自分の仕事に関係した分野なら習得の難しさやスキルのレベルを実感しやすくなるのでますます尊敬されるでしょう。スキルを身につけるには先天的な能力も関係する部分もありますが、後天的な努力の方が大事です。どんなスキルも汗と努力の結晶です。 最初からスキルを身につけている人はいません。優れたスキルを身につけている人は、一部の天才を除いて圧倒的な努力をしています。人に誇れるスキルを身につけていると、転職の際もアピールポイントになるため有利になります。希少価値が高くなるため、給与交渉でも有利に働きやすくなります。一度身につけたスキルは仕事に役立つだけでなく、自信と自己肯定感の向上にもつながります。あなたは人に誇れるスキルを身につけていますか？世界一のスキルである必要はありません。あくまで人に誇れる程度のスキルで十分尊敬に値します。どこから取り組んでいいのかわからないなら、まず好きなことに関係したことがいいでしょう。好きなことは自然と集中しやすい上、長く楽しく続けやすくなるため、上達も早い傾向があります。自分の好きなことに関係することで身につけたいスキルがあれば集中してみるといいでしょう。スキルの習得はダラダラ取り組むより集中的に打ち込んだ方が効果的です。すぐ身につくとは限りませんが、根気よく経験を積み重ねていくにつれて能力が向上していきます。いずれ人に誇れるようなスキルへと磨き上がっていくでしょう。人に誇れるようなスキルを身につける。尊敬される人になる30の方法。その17。尊敬される人は見栄、体裁、プライドにこだわらない。人前では見栄を張ってしまう。どうしても体裁にこだわってしまう。大事なプライドだけは捨てることができない。普通の人は多少なりとも見栄、体裁、プライドを大切にしながら生きているものです。確かに見栄、体裁、プライドは自信や自己肯定感につながるポイントの一つでもあります。時には人前で見栄を張りたくなることもあるでしょう。虚栄心があると自分を実際より素晴らしく見せたくなることもあるはずです。体裁を気にして外見を繕うこともあります。あまり粗末な外見では恥ずかしく感じるのも当然です。プライドを持って仕事に打ち込むことも素晴らしいことです。仕事に対する誇りは根気と集中力に変換され、より良い結果を発揮しやすくなるでしょう。しかし本当にいい仕事をしたいなら、見栄、体裁、プライドは邪魔になることがあります。一旦見栄を張るとその状態を維持しなければいけないため、余計な労力を使います。体裁ばかり気にしていると注意が散漫になって集中力が低下します。不明点があってもつまらないプライドにこだわっていると人に聞けなくなります。見栄、体裁、プライドにこだわると心と視野が狭くなり、大切なチャンスを逃しやすくなります。行動力も衰えるため、なかなか本来の実力を発揮しにくくなる。当然ながら結果も功績も残せなくなります。では尊敬される人はどうするか。尊敬される人は見栄、体裁、プライドにこだわりません。大切な場面では見栄、体裁、プライドをあっさり捨てることができます。余計な見栄を張ることはありません。見栄を張っても自分の首を絞めるだけ。常に謙虚で低姿勢の態度を心がけています。体裁にもこだわりません。完全に無関心というわけではありませんが、気にしすぎることはありません。体裁はあくまでシンプルを基本としています。プライドにもこだわりません。もちろん大事にしているプライドもありますが、プライドにこだわったせいで仕事が停滞する方が大きな損失です。仕事の障害になるなら、たとえ大事なプライドでもあっさり捨てることができます。見栄、体裁、プライドにこだわらなくなると恐れるものがなくなるため、行動範囲が広がります。仕事がスムーズに進むので、より良い仕事を発揮できるようになります。見栄、体裁、プライドにこだわらない様子は自分に自信がある証拠です。素晴らしいと多くの人を驚かせ尊敬されるのです。見栄、体裁、プライドにこだわらない。尊敬される人になる30の方法。その18。尊敬できる人は自己肯定感が高い。自己肯定感とは何か。自己肯定感とは自分の価値や存在意義を肯定できている感情のことを言います。自分で自分の悪口を言っている人を見かけます。私は自分が嫌いです。私は自分に自信がありません。私を好きになってくれる人は誰もいない。こうした人は自己肯定感が低いと言っていいでしょう。自分に自信がなく優柔不断でくよくよしている人を魅力的と思う人はいません。力がなくて弱々しい印象を受けると尊敬されるどころか心配されるでしょう。近寄りがたい雰囲気が出て人が避けてしまいます。自己肯定感はないよりあった方がいい気持ちです。尊敬される人は自己肯定感があります。自分は素晴らしい人間である、生きる価値がある、人から必要とされているという気持ちがあります。自分の良いところだけでなく悪いところも含めて自分を好きになっています。自己肯定感があるから堂々と胸を張れます。自信に満ち溢れた態度を見せることができます。尊敬される人になりたいなら、自己肯定感を高めることです。自己肯定感を高める基本は成功体験を積み重ねていくこと。小さなことでいいので何かに挑戦して少しずつ成功体験を積み重ねていきましょう。いきなり難しいことではなく、簡単なことから挑戦すると成功しやすくなります。結果が出れば、自分はやればできる、自分は素晴らしいという思いが強くなります。自分はやればできる人間だという自己肯定感が高まります。だんだん自分に自信が持てて自分を好きになっていけるでしょう。また積極的に自分を認め、どんどん自己評価を高めていくことも大切です。自分で自分のことを好きになりましょう。 自分の長所や得意だけでなく、短所や不得意も含めて全てを好きになるのがポイントです。自分の短所や不得意はチャームポイントと考えてはいかがでしょうか。ネガティブと思えることも魅力として考えると、ポジティブに受け止めることができます。自分で自分の全てを受け入れると、自分の存在や価値観に自信がついてくるでしょう。自分に自信を持つのに特別な資格は不要です。人から認められるのを待つ必要もありません。周りからの評価は関係なく、自分でそう思っていくことが大切です。誤解や思い込みであってもいいので、自分は存在価値の高い人間だと認めていった人の勝ちです。自分の評価は自分で決めることができます。自分で自分の存在価値を認めていけば、だんだん自分のことが好きになり、自己肯定感が高まります。自信を持って自分が好きと言えるようになるはずです。自己肯定感を高める。尊敬される人になる30の方法。その19。尊敬される人は自己管理能力が高い。尊敬される人の特徴の一つが高い自己管理能力です。自分の体調、生活、仕事を思い通りにコントロールできているということです。自己管理を行うには欲を我慢したり、自分に厳しくなったりする必要があります。きちんとできている人よりできていない人の方が多いのが実情です。だからこそ、きちんと自己管理ができている人は優秀と認められ尊敬されます。自己管理と一言で言っても数多く存在します。尊敬される人は次のような自己管理が徹底されています。例えば食事です。標準体重を維持できるよう暴飲暴食は避け、食事の量に注意しています。健康意識も高く、栄養バランスの整った食事をしています。定期的な運動も欠かせません。運動不足は免疫力や基礎代謝の低下を招いたり、ストレスをためやすくなったりします。普段から適度な運動を心がけ、気持ちのいい汗をかいています。しっかり運動をするとストレス発散になり、夜もぐっすり寝やすくなります。十分な睡眠も心がけています。睡眠は人生の3分の1を占める大切な時間です。毎日7時間から8時間は寝るよう心がけています。どんなに忙しい時でも最低でも6時間は寝るよう死守しています。仕事の管理も上手です。仕事はきちんと計画と優先順位を立ててから取り組みます。納期に間に合うよう無理のない範囲で仕事のペースを意識しています。やる気がないなら自分に鞭を打って動き始めます。ストレス発散も上手です。ストレスをためすぎると心身に悪影響を及ぼして体調不良の原因になります。適度に趣味や娯楽を楽しんで上手にストレスを発散していきます。ストレスを発散してエネルギーを充電できると仕事にも全力で打ち込めるようになります。忘れがちなのはお金の管理です。お金の管理も自己管理の一つ。尊敬される人はお金を消費、浪費、投資の3種類に区別できています。できるだけ消費や浪費を抑える一方、適度な投資を心がけます。欲しいものがあっても必要ないものならぐっと我慢します。お金の管理が上手なので貯蓄もスムーズに貯まります。自分を管理できている人はきちんとしている印象を与えることができます。さて、あなたはいかがでしょうか。管理すべき点はたくさんありますが、どれも100点満点を目指す必要はありません。少なくとも最低ラインを満たしていれば十分です。自己管理能力は低くて困ることはあっても、高くて問題になることはありません。少しでも自己管理能力を磨いて高めていきましょう。自己管理能力を高める。尊敬される人になる30の方法。その20。尊敬される人は感情のコントロールが優れている。尊敬できる人は感情のコントロールが上手です。腹が立っても怒鳴らない。ムカムカしても言い返さない。心はイライラしてもできるだけ落ち着いた言動を意識します。感情がコントロールできている人からは成熟した大人の魅力が感じられます。人は感情の生き物。感情の支配から自由になれると感情に流されず思い通りの人生を歩みやすくなります。感情がコントロールできると喧嘩もトラブルも少なくなり物事をスムーズに対処しやすくなります。しかし感情のコントロールは簡単そうで難しい問題です。イライラしても気持ちを抑えればいいだけですが実際はそう単純ではありません。感情が乱れているときはなかなか冷静に対処できません。理性と自制心が失われているときは自分が自分でなくなっているときです。不快で不機嫌なときほど心に余裕がなくなりネガティブな感情を吐き出したい衝動に駆られます。なかなか思うようにいかず苦労している人も多いのではないでしょうか。ここに誤解があります。感情のコントロールは最初からあるものではなく、鍛えていくものです。運動に似ていて、トレーニングによって強くなり、向上していきます。感情のコントロールは脳の前頭前野という領域が担っています。脳機能の一つなので、誰でも最初は未熟な状態です。経験を積んでいくうちに前頭前野が鍛えられ、上手に感情をコントロールができるようになります。少しでも感情のコントロールができるように努めましょう。腹が立っても怒鳴らない。ムカッとしても言い返さない。心はイライラしてもできるだけ冷静な心を意識します。ムカッとした時こそ心の器を広げるチャンス。イライラを我慢している時は脳を鍛えていると思えばいい。そうすれば感情が乱れても抑えやすくなるでしょう。 普段から冷静を心がけていると、前頭前野が鍛えられ、次第に感情のコントロールが上手くなります。また、仕事に取り組む際は、自分に、頑張れ、と言い聞かせ、やる気を高めることも大切です。自分に力強い言葉をかけると、ポジティブな感情が湧き出てきます。自由自在に感情をコントロールできると、潜在的なパワーを発揮しやすくなります。感情のコントロールを向上させていく。尊敬される人になる30の方法。その21。尊敬される人は大きな功績を残している。尊敬される人は大きな功績を残している特徴があります。例えば、研究活動を通して会社の業績に大きく貢献したこと。特殊な開発プロジェクトを成功させて会社の危機を救ったこと。人々を魅了させる素晴らしい作品を完成させたこと。事業、研究、開発、創作、発明。功績の形は多種多様ですが、共通しているのは人類と社会の発展に大きく寄与したという点です。大きな貢献は誰でも残せるものではありません。長年のたゆみない努力の積み重ねによって達成できるもの。困難があっても諦めずに乗り越え、圧倒的な努力と工夫によって成し遂げられます。だからこそ大きな功績を残した人は称賛の対象になります。功績の規模が偉大であればあるほど多くの人から尊敬されます。大きな功績を残すには一つのことを突き詰める必要があります。簡単に実現できるのは稀で、長期にわたる努力の積み重ねが必要です。時間はかかってもいいので、一定の形になるまで深く掘り下げることが大切です。大きな功績を残した人は、必ず注目されます。凄まじい努力をした証明であり、多くの称賛を受けることになるでしょう。特に大きな功績を残した人は、現世だけでなく、後世までその名前が残り、称えられます。誤解しないでほしいのは、功績は偉大である必要はない、ということです。もちろん、功績は大きい方が素晴らしいですが、一定の成果なら十分称賛に値します。また、功績を残すには才能が必要と思われがちですが、これも誤解です。功績を残した人は才能があったから、と言いません。大きな功績を残した人ほど才能以外を理由に挙げます。発明王で有名なエジソンも、天才とはひらめきは 1% に過ぎない。99% は努力だった、と答えています。つまり、大きな功績を残すために必要なのは才能ではなく努力です。努力ができる人なら誰でも功績を残すチャンスがあるということです。功績は誰でも成し得ることではありませんが、誰でも成し得るチャンスはあります。すべては努力次第です。自分には才能がないからという言い訳をせず、まず携わっている仕事から突き詰めていくといいでしょう。どんな仕事も社会につながっているので、大きく発展させていける可能性があります。長い時間はかかりますが、一定のレベルまで突き詰めれば、それが自然と功績になります。一つのことを突き詰めて大きな功績を残す。尊敬される人になる30の方法。その22。尊敬される人は教わる立場より教える立場。尊敬される人は教わる立場より教える立場に多く見られます。つまり指導者です。先生、監督、コーチと呼ばれる立場は尊敬されやすいのが現実です。学生時代、知識が豊富な先生がいて尊敬した経験があるのではないでしょうか。社会人として働いているとき、頼りになる上司に仕事を助けられ、思わず感動した経験もあるかもしれません。教える側は、立場上、自分の知識や技術を表現して活用する機会が豊富にあります。自分の知っていることを相手に分かりやすく説明することになるでしょう。博識ですね、物知りですね、と驚かれる機会も増えるため、尊敬されやすくなります。人の役に立つことは、楽しいことでもあります。教える行為は、人と社会の役に立つことなので、価値や意義も感じやすいはずです。教える立場になるには、高学歴が必要と思われがちですが、誤解です。もちろん、学歴はあった方が便利ですが、相手より自分の方が詳しいと誇れる分野なら、学歴がなくても大丈夫です。あくまで自分の方が詳しく知っているなら、年齢や学歴に関わらず教える立場になることが可能です。例えば、家庭教師です。大学生なら、中学生や高校生に勉強を教える立場になれるでしょう。教える立場になることで、自分の知識不足に気づかされることもあります。理解をしているつもりでも、つもりになっていることが少なくありません。うまく教えようとすると、相手の立場に立たなくてはならないため、自分にとっても勉強になるはずです。知っていることを分かりやすく説明すると、相手に感謝される上、尊敬されるでしょう。また、ブログに自分の勉強成果を載せて表現してみるのも良い方法です。ブログなら、24時間365日、読者に対して疑似的な家庭教師を実現できます。分かりやすく説明できれば、読者の役に立つだけでなく、尊敬されるでしょう。読んだ本の書評を載せるなら、インプットしながらアウトプットができます。著作権に触れない範囲で書評を書けば、自分だけでなく読者にも役立ちます。アウトプットしながら復習の効果も生まれるため、勉強効果が倍増するでしょう。教える立場になる。尊敬される人になる30の方法。その23。尊敬される人は責任感がある。責任感とは何か。責任感とは、自分の仕事や行為についてきちんと果たそうとする気持ちのことを言います。 責任と聞けば重苦しいイメージがあります。喜んで責任を取りたがる人はいないでしょう。誰でも責任を負いたくないと考えるのが普通です。責任を取りますというのは簡単でも、実際に責任を果たすのは難しい。責任と聞いた瞬間、誰でも緊張してその場から逃げたくなるでしょう。余計な責任を負いたくない。できるだけ責任のない仕事をしたい。責任がない方が自由で気楽。そうした本音があるはずです。だからこそきちんと責任感を持って行動できる人は尊敬されます。責任は尊敬されるために必要不可欠な要素です。尊敬される人は責任感があります。与えられた仕事は途中で投げ出さず最後までやり遂げようとします。難しいことがあっても簡単に諦めず、できる手段を尽くして解決しようとします。時には残業や徹夜をすることもあります。納期や締め切りに間に合うよう最善を尽くしてきちんと任務を果たそうとします。うっかり仕事にミスが発生すれば、素直に自分のミスを認めます。素直に反省をして、同じことを繰り返さないようきちんと対策を立てて改善に努めます。もし自分がリーダーで部下が失敗すれば、指揮監督できなかった自分に非があると考えます。自分が犯した失敗でなくても原因の一端がある考え、チームの代表として責任を取ろうとします。責任を意識すると中途半端なことはできなくなるので、必然的に態度と行動が引き締まります。背筋がピンと伸び、表情が凛々しくなり、行動が洗練されるのです。責任感を持って行動する。尊敬される人になる30の方法。その24。尊敬される人は打算や下心がない。そもそも尊敬される人は尊敬されたいと考えていません。もちろん尊敬されたい考えが悪いわけではありません。尊敬されたいために優しく接した経験は誰でもあるでしょう。知人友人からすごいねと言われたいために行動するのは別に悪いことではありません。褒められたくて行動するように、尊敬されたくて行動することも人間の差が、あくまで適度の範囲なら行動を促すモチベーションの一つになります。しかし尊敬されたい気持ちはあっても、その気持ちが強すぎるのは要注意です。尊敬されたいと思う時点で、少なからず打算や下心が存在しています。周りからすごい人と思われたい。周りから一目置かれる存在になりたい。周りから優れていると認められたい。やましい考えが強くなるにつれて、打算や下心の度合いも強くなります。行動する時の目的が人助けや社会貢献ではなく、自分の見栄とエゴの達成になっています。純粋な気持ちで人を助けるのではなく、尊敬されるために人を助けることになります。相手に喜んでもらいたいから行動するのではなく、人気者になりたいから行動します。世の中に貢献したい気持ちがあって取り組んでいるのではなく、自分の地位と名誉のために取り組もうとします。それは良くないのです。本当に尊敬されている人は、打算や下心のない状態で行動しています。ノーベル賞の受賞者に共通しているのは、ノーベル賞を取るために仕事をしたわけではないという点です。あくまで世のため、人のために尽くした結果であって、最初から受賞を目指して取り組んだ人は一人もいません。打算や下心があると意外と周りから見抜かれます。態度、表情、言葉遣い、打算や下心のある様子は普段と違うので、何か別の事情があるのではないかと疑われ、警戒されます。行為の本当の目的がバレると、親切や人助けも台無しです。どんな立派な功績も無下になります。やましい気持ちがあって行動していたのですねと相手は失望するでしょう。尊敬の対象どころか軽蔑の対象になります。行為は素晴らしくても、打算や下心があるとやはり尊敬されるとは言えません。打算や下心のある行動は、表向きは美しくても、実質は美しくないのです。大切なのは純粋な気持ちです。心の底から助けたい、貢献したい、世の中の役に立ちたいというまっすぐな気持ちがあってこそ、その行動も輝きます。尊敬されたいではなく、貢献したいという気持ちが大切です。大きな功績を残すには努力が必要ですが、その努力は純粋な気持ちがあるから湧き出てきます。貢献したい気持ちが底力になると、無限の努力ができるようになるのです。打算や下心は持たず、純粋な気持ちで行動する。尊敬される人になる30の方法。その25。尊敬される人は完璧主義より最善主義。尊敬される人といえば、どんな人を思い浮かべますか？博識で高いスキルもあって素晴らしい功績を残している、立派で優れたイメージがあるためか、完璧主義を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。確かに完璧主義は見習うべき点も多くあります。納得がいくまで突き詰める姿勢は、質の高い仕事をする上で有利に働きます。最高を目指す姿には覇気があります。妥協を許さない仕事ぶりがあるからこそ、素晴らしい仕事を発揮できます。欠点や不足がなく仕事ができれば、上司やお客様に喜ばれ、高い評価が得られるでしょう。簡単に諦める人より、諦めずやり抜く人の方が好印象なのは間違いありません。しかし完璧主義は、言うのは簡単でも実現するのは困難です。100点満点や 100% は簡単に達成できることではありません。100点満点や 100% を目指す様子は、終わりなき戦いに挑んでいる姿でもあります。完璧の達成は不可能ではありませんが、不可能に近いと言っていいでしょう。 思い通りにいかないことがあるとすぐ感情が不安定になります。いつも焦ってイライラしている様子は余裕があるとは言えません。また完璧主義者は自分の方法がベストだと信じているため自分の価値観を押し付ける傾向があります。自分が完璧を心がけるのは良くても相手に同じ主義を押し付けると迷惑になります。完璧主義が原因で仕事の納期が遅れることもしばしば。完璧主義者は時に変人と扱われることも少なくありません。尊敬される人の中には完璧主義者も存在しますが、それはあくまで仕事の功績が評価されているに過ぎません。仕事の姿勢や功績は立派であっても、ああなりたいと思われることが少ないため、なかなか尊敬には結びつきにくいのです。では尊敬されるために必要な主義とは何か。尊敬されるために必要なのは完璧主義より最善主義です。行うことができる範囲の中で最も良い状態を目指すということです。真剣に取り組む姿は美しくて尊く、多くの人を感動させるでしょう。最善を尽くすからより良い結果を残せます。たとえ失敗してもやるだけのことはやったと納得できるため満足感、充実感が得られます。積極的に行動しつつも身勝手な行動は慎んでいるため周りに迷惑をかけることもありません。どんな人でも最善を尽くす姿はキラキラ輝いて見えるようになります。完璧ではなく最善を心がけた方が生き方が楽で楽しくなります。生き生きした生き方ができるため人からも好かれやすくなるのです。最善主義になる。尊敬される人になる30の方法。その26。尊敬される人はお金を生き金として使っている。そうだ。尊敬されるにはお金持ちになるといいのではないか。尊敬される方法として高い経済力を思い浮かべる人もいるかもしれません。確かに多くのお金を稼いでいるという事実は一見の価値があるでしょう。お金を稼いでいるのは仕事ができる証拠の一つと言えます。知識、技術、コミュニケーション能力、企画力、交渉力、プレゼン力、IT スキル、デザインスキル、マネジメントスキル。圧倒的な努力と工夫をしたからこそ高い収入を得ています。金銭感覚が優れていてお金の価値観も素晴らしい。無駄遣いを避け、コツコツ貯蓄を続けている姿勢は素晴らしい努力の結晶として尊敬に値するでしょう。努力と苦労の結果としてお金持ちになったなら尊敬されるのも当然です。しかし注意点もあります。お金を持っているだけでは尊敬されないのです。いくら収入が多くても、どれだけ貯蓄が多くても、お金を持っているだけでは何の役にも立ちません。お金を持っているだけでは、ただの紙切れ。精神安定剤くらいにはなりますが、社会を循環しないため、人を助けたり、世の中に貢献したりすることはありません。お金を持っているだけでは、だから何、と思われるのがオチでしょう。すごいね、と驚かれたり、いいな、と羨ましがられたりしても尊敬はされにくいのです。世の中にはお金やお金持ちにネガティブな先入観を持っている人も少なくありません。お金持ちであることをひけらかすと尊敬どころか妬まれたり憎まれたりする対象になる可能性もあります。貯めるだけで活用しないお金は死に金です。使わてもなく貯め続けているだけの人は主戦度に過ぎません。お金を持っているだけでは尊敬されないのです。大切なのは持っているお金をどう使っていくかです。尊敬されるお金持ちはお金を生き金として使っているのが特徴です。例えば自己投資です。書籍代や授業料など自分の成長や向上のために使うお金は生き金の一つです。お金を使った分だけ知識や技能が身につけば仕事力も向上します。いずれ仕事に生かされれば会社の発展に貢献でき、ゆくゆくは社会貢献にもつながっていくでしょう。また、寄付という使い方も生き金の一つです。純粋に気持ちで行われる寄付は世のため人のためになります。間接的ですが、困っている人や恵まれない人たちを助けることができます。世のため人のためになるようお金を使ってこそ尊敬される人になれます。お金を貯めるだけでなく生き金として上手に使っていく。尊敬される人になる30の方法。その27。尊敬される人は心と行動に余裕がある。尊敬される人は余裕があるのが特徴です。心と行動の両方に余裕があります。もちろん、時には忙しい時もあります。繁忙期なら残業や徹夜が多くなったり、休日出勤が増えたりします。仕事の勝負どころなら効率とスピードを重視しなければいけない時もあります。ストレスとタイムプレッシャーを感じながら仕事に取り組まなければいけない時もあります。自分のことで精一杯なら気遣いや思いやりは後回しになり優しさが半減するでしょう。しかし尊敬される人は忙しい時でもできるだけ余裕を作ろうとします。自分の話をするよりまず相手の話を聞こうとします。相手の話を途中で遮らず最後まで聞くようにします。せかせか焦って行動せずゆったり落ち着いた行動を心がけます。出社もギリギリに到着するのではなく余裕を持って到着しましょう。約束の待ち合わせも3分までより遅くても10分前には到着しておきたい。たとえ忙しい時でも表情は仏頂面ではなく笑顔です。どんなに忙しい時でもニコニコした表情を心がけています。余裕のある態度は周りの人から見て実力と自信に満ち溢れている様子に映ります。忙しいなりに余裕を作り出している様子を見ていいな。 あんな風になりたいな、と憧れられます。だから素晴らしいと尊敬されるようになるのです。尊敬されるから余裕が出るのではありません。余裕が出るから尊敬されるようになります。どんな時でもできるだけ心と行動に余裕を作りましょう。余裕は自然とできるものではなく意識をして作るもの。今は忙しいと思っても意識をして心がければ余裕を作れます。どんな時でもできるだけ余裕のある行動を心がける。尊敬される人になる30の方法。その28。尊敬される人は尊敬する人がいる。あなたには尊敬できる人がいますか？わざわざ尊敬できる人を作らなくても生きていくことは可能です。衣食住があって友人がいて最低限の収入があれば生きていけるでしょう。自分らしい生き方を貫く人なら自分に集中すればいいだけなので尊敬する人は不要と思うかもしれません。自分の価値観を大事にしている人なら尊敬できる人がいなくても問題なく感じるのではないでしょうか。しかしそうであったとしても尊敬できる人はいないよりいた方がいい。尊敬する人はあなたの成長を押し上げてくれる存在だからです。尊敬する人とはお手本であり憧れです。尊敬する人がいるいないでは自分の限界も一回り変わります。この人が素晴らしい。自分も頑張って見習おうと思える人がいると励みになります。自分の行動や振る舞いが引き締まりスムーズな成長を促していけます。この人はすごいと認めることは自分の潜在力を刺激して可能性を引き出す効果があります。モチベーションを高めてくれ根気や集中力を生み出します。うやまやがめる対象がいるからこそ人生に迷わず堅実に生きていけます。尊敬される人には尊敬する人がいます。たまたま尊敬している人がいるのではありません。尊敬する人がいるから飛躍的な成長を遂げることができ、結果として尊敬されるようになりました。まだ尊敬する人がいないなら今から見つけてみませんか？今から見つけても間に合います。尊敬できる人の作り方は自由です。自分がすごいと認めることができる人なら誰でも構いません。身近な人だけでなく面識のない人も含めて広く探せば見つかりやすくなります。著者でも有名人でも個人でも構いません。直接会ったり話したりすることはなくてもその人の様子から刺激を受けるでしょう。また分野別に尊敬する人を見つけるのもいいでしょう。例えば知識についてはこの人、礼儀作法についてはこの人といった具合で尊敬する人を見つけるのも OK です。一人だけである必要はなく何人いても構いません。様々な人から刺激をもらった方が見識や世界観が広がって価値観を深めていけます。大切なことは敬いあがめる存在を作るということ。尊敬できる人がいるからゆくゆく自分もそれに近づいていけます。尊敬する人を作っておく方が人生を何倍も有意義に生きることができるのです。尊敬する人を作る。尊敬される人になる30の方法。その29。尊敬される人は人類と社会のために行動する。時に人は見栄やエゴで行動することがあります。高く評価されそうなら行動してみる。かっこよく見られそうなら頑張ってみる。多くの人に尊敬されるなら挑戦してみる。贈り物、寄付、ボランティアも全て自分の評価を上げるために行動する。虚栄心と承認欲求が強く、認められたい、尊敬されたいという気持ちでいっぱいの状態です。自分の見栄やエゴが満たされればさぞ気持ちがいいでしょう。自分に自信がない人ほど不足した自信を補おうとして見栄やエゴで行動する傾向があります。人によっては見栄やエゴのために行動していることもあるのではないでしょうか。もちろん人生では見栄とエゴのために行動する場面もあります。心と精神が未熟な段階なら自分本位の欲望で行動することもあるでしょう。また進学に向けた内申点の対策として仕方なく取り組むこともあるかもしれません。しかし一時的にそうした事情はあってもずっとそのままの意識で行動するのは要注意です。大人や社会人になってからも見栄やエゴのために行動するのはよくありません。見栄やエゴのために行動するのはあくまで自分のため。狭い範囲でしか物事を考えていません。自分勝手でわがままな印象があり周りを失望させるでしょう。自己主張が強すぎると周りから煩わしいと思われ人が離れていくでしょう。あくまで自分の欲望を満たすための行動は尊敬されるどころか軽蔑されてしまうのです。尊敬される人の場合、行動目的が一味違います。尊敬される人は見栄やエゴのためではなく人類と社会のために行動します。寄付やボランティアも人類と社会のため。仕事における研究や開発も人類と社会のため。自分の夢を叶えるのも見栄やエゴのためではなく人類と社会のため。貢献したい、役に立ちたいという純粋な気持ちがあるからこそ多くの人の心を動かします。本当に人を感動させるのは利己の精神ではなく利他の精神です。尊敬とは人類と社会のために行動してこそ発生します。人類や社会の幸福を願う行動は褒めたたえられる価値があります。素晴らしいと称賛され多くの人から認められるのです。見栄やエゴのためではなく人類と社会のために行動する。尊敬される人になる30の方法。その30。尊敬される人は生きがいとなる夢がある。あなたには夢がありますか？ 子供の頃は誰でも夢を持っています。大金持ちになりたい。世界的な有名人になりたい。オリンピック選手になりたい。プール付きの巨大な豪邸に住みたい。宇宙旅行をしてみたい。誰もが壮大な夢を持っていましたが、大人になるにつれてだんだん夢を諦めたり忘れたりしていきます。現実がわかるようになって自分の夢が非現実的だと気づくこともあるでしょう。経済的、時間的な事情から夢を諦めるしかない状況に陥ることもあるでしょう。時には夢を持つことが恥ずかしいと考えるようになることもあります。もちろんあまりに非現実な夢なら諦めるのも無理はありません。大金持ちになる夢も宝くじの一等でも当たらない限りなかなか難しいでしょう。オリンピック選手になる夢は不可能ではありませんが、厳しい道のりがあります。しかしそれでもやはり夢を持つことは大切です。夢は人を動かす原動力。人に希望と生きる力を与え、人を強くさせます。生きがいになり、日々を充実させます。夢があると底力も発揮しやすくなります。これを叶えたいという夢があってこそ、未来に希望を持って生きることができ、気力が湧いてきます。尊敬される人は生きがいとなる夢を持っています。夢を持つだけで自然と生き方が引き締まるようになります。これを叶えたいという夢があるから底力がみなぎります。夢を持って生きている姿はかっこよく映り、人々を感動させます。自然と人生に希望が湧いてくるので、毎日ワクワクしながら生きることができるようになります。夢とはいえ大げさである必要はありません。現実を鑑みて実現可能な範囲の夢を持つことが大切です。例えば海外旅行や仕事の成功といった夢なら現実的なので、努力次第で実現可能でしょう。これが叶うと幸せという夢を持つだけでいい。たとえ他人に理解されない夢であっても構いません。大切なのは生きがいとなる夢を持って生きること。あくまで自分が尊いと感じる夢であることが大切です。人は夢に生かされる生き物です。地球上の生き物の中で夢を持つという能力があるのは人間だけです。夢を持って生きている姿はかっこよく映り、人々を感動させます。まだ夢を持っていないなら今から見つけましょう。そして夢を夢で終わらせないよう、今できることから取り組みましょう。夢に向かって突き進む積極的な姿こそ尊敬される究極の条件です。生きがいとなる夢を持つ。尊敬される人になる30の方法。まとめ。その1、尊敬されるような生き方を心がける。その2、ストイックな努力家になる。その3、ポジティブ思考になる。その4、ネガティブな発言は控え、ポジティブな発言を心がける。その5、悪口を言わないようにして、代わりに褒め言葉を言うようにする。その6、余計な先延ばしはせず、積極的な行動を心がける。その7、常に誠実な言動を意識する。その8、自分の哲学を持つ。その9、人を大切にする。その10、誰と接するときも丁寧で礼儀正しい態度を心がける。その11、自慢をやめて謙虚を心がける。その12、偉そうな態度は控え、謙虚と低姿勢を心がける。その13、謙虚でありつつ積極的になる。その14、どんなときでも理解する姿勢を心がける。その15、包容力を身につける。その16、人に誇れるようなスキルを身につける。その17、見栄、体裁、プライドにこだわらない。その18、自己肯定感を高める。その19、自己管理能力を高める。その20、感情のコントロールを向上させていく。その21、一つのことを突き詰めて大きな功績を残す。その22、教える立場になる。その23、責任感を持って行動する。その24、打算や下心は持たず純粋な気持ちで行動する。その25、最善主義になる。その26、お金を貯めるだけでなく生き金として上手に使っていく。その27、どんな時でもできるだけ余裕のある行動を心がける。その28、尊敬する人を作る。その29、見栄やエゴのためではなく人類と社会のために行動する。その30、生きがいとなる夢を持つ。